秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
先週私たちは詩編のジャーニー旅を始めましたね。ちょうど詩編全体を見て学び始めましたね。詩編全体的にはある大切なストーリーを示している書物ですね。ダビデの王様であるダビデのストーリー。でもそれだけではなく、イスラエルの民のストーリーも示していますね。しかしそれ以上に最も大切なのは、王の王であるイエス様のストーリーをこの書物を通してはっきりと示しているのですね。このストーリーは内側から語られている、内側から歌われているストーリーですね。心からのストーリーです。なので、このストーリーは苦しみの時に神様の約束がなかなか見ることができない、その神様を待ち望んでいるけれどなかなか来ないという、その苦しみの中で期待を持って信仰を持って神様の約束を待ち望むストーリーを共に歌うこともできますし、このストーリーも喜びと幸せ賛美の歌もぎっしり入っていますね。その約束が私たちに現れる時に、その偉大な素晴らしさ、その幸せを感じる時に感謝の歌もありますね。このストーリー、このいろんな様々な詩編にある歌、この歌はダビデの歌だけではなく、イスラエルの歌だけではなく、まさに私たちの歌でもあるのですね。私たちが苦しみを通るときに、この歌を通して、どのように正しく神様に願うことができるのかを見ることができるのです。そして私たちの喜びのときに、この賛美を通して神様を褒めたたえる素晴らしい言葉を、この歌を通して私たちも天のお父様に歌うことができるのですね。この書物の偉大なストーリーの中にある大切な糸が流れていることが先週見ましたね。一つは紫の王の糸ですね。王様の糸が、やがて来る私たちの王様、イエス様の王様であることを示していると同時に、赤の糸、私たちの贖い主であるイエス様の、テーマも流れていますね。なのでこれから私たちはこの書物を一生懸命いろんな方法で学びたいと思いますけれど、詩編の書物の学び方は、今までの、新約聖書の手紙とか福音書の手紙の書物との学び方とはちょっと変わった学び方をしたいと思います。私たちが手紙を読むときに、あるいは福音書を学ぶときに、もう全体的に一節一節、どこにも飛ばさないで、全体的にそれを学びましたね。でもこれを詩編でやってしまうと、150編なので多分、イエス様が前に戻ってくる可能性があるかもしれないので、結構長く時間がかかっちゃうので、もうちょっと違ったやり方で、この書物を学びたいと思います。詩編には、詩編の中にはある5書物が、入ってあるのですね。その5章を一つ一つの章を取って、一つ一つの本を取って、その一つ一つに出てくるその本のテーマを見ていきたいと思います。そしてそのテーマを示している、5編か6編ぐらいの、その5章の中に入っている一つ一つの章の5編か6編ぐらいを見て、そのテーマを見ていきたいと思います。そしてその、歌から、その詩編から、流れ出るテーマ、イエス様の王様と贖い主のテーマということを、一緒に見たいと思います。なので、一章がだいたい1ヶ月半ぐらいするのであれば、私たちも日々の生活において、その書物を自分のお家の中で自分のデボーションとか、神様との時間を通して、私たちもそれを読みながら、その書物のテーマも自分で読むところで見ることができるかっていうのも、いいチャレンジになるかと思いますので、ぜひそのように私たちはみんなで詩編を、学びたいと 思いますね。この、詩編のジャーニーを始めるのは、最初の二つの詩編を取り上げてみたいと思います。この二つの詩編は、詩編全体の紹介の、詩編と考えてもいいと思います。詩編の全体を、紹介する二つの歌と考えてもいいですね。一編は、詩編のガイドブック、つまり、私たちが人生の中で、この詩編をどのように日々の生活に使うべきか、どのようなもので、考えればいいのかというふうに私たちにアドバイス、ガイドしてくださる、詩編ですね。そして2章は王の王を示してくださる、歌ですね。私たちが自分の世界、個人的に自分がいる世界と広く考えて私たちが住んでいる世界、全体的に個人的に、そして大きく的に言葉が出ない大きく的に、私たちが待ち望んでいる王様の、私たちが待ち望んでいる王様を待ち望んでいる目から見るべき、詩編なのですね。まあ、その詩編に入ってくるともうちょっと分かりやすく説明することができると思いますので、楽しみにしてください。はい。ということで、面白いですね。面白いです。この二つの詩編はね、最初に幸いな人よということで、詩編の第二編の最後は幸いな。幸いと幸いでまとまっている二つの、歌ですね。もちろんこの、今週は詩編一編見ます。で、来週は母の日です。ので、母の日にちょっと集中したいと思いますので、お母さんのための励ましのメッセージを、与えたいと思いますので、詩編一編、母の日、そしてその後に詩編二編を見ていきたいと思いますので、そういうスケジュールで、行きたいと思います。じゃあ早速詩編を一緒に読んでみましょうか。詩編の一編、今日は詩編の一編から見ていきたいと思います。この詩編は6節ありますので、一緒に、これを読みましょうか。1節、幸いなことよ。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は、流れのほとりに植えられた木。時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。悪しき者はそうではない。まさしく風が吹き飛ばす、もみ殻だ。それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の、うどいに立ち得ない。集いに立ち得ない。誠に正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去ると書いてありますね。この書物に、この歌にある二つの道が示されています。今日はその二つの道を見ていきたいと思いますね。どっち側の道、数週間前僕と、家内と、うちの子アシャー君と三人でハイキング行ってきました。で、ハイキングいるときですね、いろんな道がありましたね。山の中でも結構いろんな道がありました。で、常にこの道に分け道がありましたね。どっちに行けばいいのかわからない。その看板が書いてあって、よく私たちはね、地図とか、スマホの地図とか見て、お家に帰るのにはどっちの道が一番いいのかっていうのは常に見ていましたね。間違った道に行ってしまうと、もう帰れなくなっちゃうのじゃないかなという、なんかまあ、そういう思いで、いつも注意しながら、脇道というのかいいかな、分け道があるときに、どっちかを正しいのを選ぶように、よく気をつけてハイキングを行ってきましたね。同じように私たちは、ハイキングするときに注意しながら、正しい道を選ぶことに注意するように、この書物では、この詩編を書いた人は、私たちの人生においても、常に正しい道を歩んでいるようにと チェックすることは大切ですよ。どっちの道を選ぶのかというガイドブックとしてこの詩編を見ることは大切ですよということを私たちに示しているのですね。じゃあ今日はそのことを考えてみたいです。今あなたはどっちの道に歩んでいるのか。この書物には2つの道があります。この2つの道を今日見ていきたいと思いますけれど、1節から見ましょう。自分はどの道にいるのか。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。一番最初に出てくる言葉は、幸いなことよ。この幸いなことよっていうのは面白い言葉です。訳せば、ああ、なんて幸せな人でしょう。ああ、この人って最高な人生を生きてる。なんて幸せな人でしょうっていう、なんか、ハッピー、ハッピー、ハッピー、ベリーハッピーみたいな、そういう感じの人ですね、っていうものを その幸せということを示している言葉なんですね。なぜこの人は幸せに、な人なのでしょうか。一つ目にわかるのは、彼が歩いていない道は何であるのか。たまに私たちってこの道に歩まないでよかったなっていうことがありますよね。その道に行かなくてよかったなっていう、ああ、その道に行ったらもう大変だったなっていう気持ちがありますよね。ここではこの道に歩んでなかったことはものすごく素晴らしい、なんて幸せなことでしょうということを示していますね。たまに私たちの人生の中で歩まなくてよかった、行かなくてよかった道ってありますよね。あるいは行ってしまった道、ああ、あの道に行くんじゃなかった、あの道はもう苦労ばっかりだった、ああ、なんでそこに行ってしまったんだろうっていうふうに思う時もありますよね。聖書の中では、この書物の中では、神様の恵みによってその滅びの道から救い出されて、この素晴らしい道に歩むことができる人ってなんという幸せな人でしょうということを示しているのです。ではこの行かなくてよかった道っていうのはどのような道なんでしょうか。一緒にこの道をちょっと私たちは見ていきたいと思います。この行って行かなくてよかった道にはある三人の人が出てくるんですね。この三人の人はどっちかというと一人の人というふうに考えた方がいいです。この一人の人がこの道を歩めば歩むほどどのように進んでいくのかというふうに見た方が分かりやすいと思いますので、そのように見たいと思います。一番最初は、悪しき者、悪しき者というふうに書いてありますね。英語では、ungodly、神様のいない人というふうに考えてもいいですね。悪しき者。この人は、神様の存在と神様の支配から自由に生きたい人というふうに言ってもいいかもしれませんね。これをするのには、ただ神様を無視して人生を歩む人って考えてもいいですね。神様のことを考えようとはしない。神様の存在を認めようともしたくない。まあ彼らの、その人の考え方や計画とか、その計りごとと言えばいいでしょうか。その計りごとが神様がないような行動や思いや考えや計画です。彼は自分の生きたいように生きて、自分が、求めたいものを求めながら歩んでいる人と考えてもいいかもしれませんね。この悪しき者、神様の存在から自由に生きている人、神様の存在と神様の支配からを無視しながら自分勝手の道を歩んでいる人が、その道を続けていくとどのような人に出会うのでしょうか。二つ目の人は、罪人という人が書いてありますね。この罪人。まあ、スティーブ先生、ちょっと待ってください。私たちみんな罪人ではないでしょうか。まあ、確かにそうです。私たちはみんな神様の律法を破ったり、神様が望まれることをやらない時もあるし、神様が悲しむことをやってしまうことが、私たちみんなそうなんです。誰も完全に清い人っていないんですが、イエス様以外に。しかし、この罪人の使い方、この言葉の使い方は、自分の罪の中で歩むのを意図的に罪を犯しながら過ごしている。 犯罪者というよりも神様が悲しむことを常にやっている。そしてその自分が歩んでいる道から離れたくないというふうに考えてもいいですね。神様の歩むべき方法から反する生き方。自分がしていることが、理解しながら、この道を歩み続ける人というふうに考えてもいいですね。最初の段階では別に自分が何をやっているのかそれほど考えていない。人生の流れを歩んでいるという、みんなが言っている方向に歩んでいる。そういう歩み方でした。無知な、そして無視の生活を歩んでいたとも考えてもいいですね。でも次の段階に行くと、自分のやっていることは神様は喜ばないものでしょう。良くないものでしょうなと思っても、それを変えたくない。そのような人です。この人は、この人の状況は罪人の道に、立っているという言葉ですね。罪人の道に立っている人。この立っているというのはどういうことなんでしょうか。前に私たちはサタンに立ち向かうことについての話をしましたよね。サタンに立ち向かう、立ってサタンに対して反抗するという言葉を学びましたよね。この人は神様に対して立ち向かっているというふうに考えてもいいですね。その、道からどうしても離れたくない。どうしてもその自分の欲望を追い求めたい。ので、この道からは降りようとせず、常にその道に先頭する、進んでいくということを示しているのですね。神様に対して立ち向かっている神様がここから離れた方がいいよと言っても、いや、僕はここのまますると進みたいですということを示しているのですね。その続けて一緒に進むと、三人目に出会いますね。三人目は、あざける者というふうに書いてありますね。あざける者の座につかない人。あざける者というのはどういうことでしょうか。この道の時点では、自分が進んでいることがもう好きで、他にこの歩んでいる道から外れている人、別の道を歩んでいる、あの違う道を歩んでいる人を見て、その人を欺いてしまうことを示しているのですね。あの人たちは、そのなんか神様みたいなものを従ったり、もう神様や神様に従う人を、愚かな人だなっていうのを、おかしい人だなっていうふうに思ってしまう人です。自分の心の中では彼らを見下していながら、そしてその気持ちが言葉や行動にも出てくるような人ですね。面白いですよね。だんだんこの道に行けば行くほど、道にもう染み込んでいったらおかしいかもしれませんけれど、もうどうしても離れたくない気持ちが出てくるのですね。悪しき者は、歩んでいるのですね。罪人は立ってるんですね。預ける人は座ってるんですね。もう絶対にこの道から離れないぞっていう、もうそういう、まあ、頑丈的にこの道からもう出ないぞっていう気持ちが、出てくるのですね。もう絶対に逃げない。もう絶対この道から出ないということ。この道は最初の段階では神様の存在なしで生きる、無知、あるいは無視で生きている人ですね。それがスターティングポイントです。その道を続けて歩めば歩むほど自然に出てくる結果が二人目、三人目の考え方ですね。生活ですね。しかしそこで終わるのではないです。この道は続くんです。どこに続くかというと、4節、5節、6節に、その道の道が、終わってしまう、どのように終わってしまうのかが見ることができますね。4節、悪しき者、そこから始まるんですね。悪しき者はそうではない。まさしく、風が吹き飛ばすもみ殻だ。 考えてみてください。自分の喜びのために、自分が欲しいもののために、それを求めて人生を歩む人。神様が自分の人生に求めている人を求めるのでは、求めることを求めるのではなく、自分が欲しいもの、自分が目指したいもの、自分が楽しむものを目指して歩んでいる人ですよね。その人は、もしかしたら一生涯気づかないことかもしれませんけれど、私たちは自分の、欲望、自分の欲しいものっていうのは、それを手に入れても、それはどうしても私たちに満足をさせることができるな、できないのです。常に一つのものから次のものへと、次のものへと、常に移動しなければ、満足感を得ようとして、それがどうしても見つからないので、風が吹かせられる、葉っぱのように、もみ殻みたいに吹き回されるだけなのです。一つの欲望から次の欲望と、一つの楽しみから次の楽しみへと吹き出されるようなものですね。五節を続けてみると、それゆえ、悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。立ち得ない。この道を歩めば歩むほど、神様に立ち向かおうとしている人生を生きれば生きるほど、あの別の道に歩んでいる人を欺きながら、この道に歩んでいる人はいつかその道の終わりにぶつかってしまうのです。自分の人生が終わって、ある恐ろしい事実に直面するのです。それはこれです。今まで自分の人生の中で神様なんかいらない、神様に立ち向かった人生の時に、その神様がいらないというところで、いつかその神様の前に立つ時が来るのです。そして神様がその人を裁くのです。あなたの人生は、私を無視しながらずっと生きていた。私に立ち向かうようにずっと生きていた。そして私の道に歩んでいた人を欺いていた。そのように神様に裁かれて、その人はどうしても神様の裁きに立ち向かうことができなくなってしまうのです。もうその時点で手遅れになってしまうのです。どんなにあの道に歩んでた人と行きたいですって思っても行けなくなってしまう。まさに正しいものの集いに立ち得ることができなくなってしまうものなのです。最終的に6節。誠に正しいものの道は主が知っておられるが、悪しき者の道は滅び去る。この道は、最初はどんなに楽しそうに見えていても、最初にどんなに楽だな、どっちかっていうとこっちの方が幸せじゃないのって思っても、その道は、6節によると、滅びに終わってしまう。感謝のことに、この道にあなたはいなくても、いいんです。ハレルヤ。素晴らしいことです。イエス様のおかげで、あなたは新しい道を選ぶ機会が与えられているのです。イエス様に自分の信仰を置くことによって、あなたは、あなたのためにイエス様が新しい道の扉を開いて、そこにあなたを歩ませて一緒に歩んでくれる道を与えてくださるのです。前の道には何もなくてもいいんです。前の道にも戻らなくてもいいようにイエス様がしてくれるのです。滅びの道は過去でした。今は命の道に歩むことができる。ああ、幸せだな。ああ、なんて幸せな人だな。そのように示されている人の道に歩むことができるのです。歩まなくていいようにしてくれたイエス様のおかげです。 この道ってどのように歩むべきなのでしょうか。この幸せの道はどのような道なのでしょうか。一節は滅びに行く道であれば、二節は祝福、幸せ、命の道と言ってもいいかもしれませんね。その道の歩む最初の一歩を見ていきたいと思います。二節に出てきます。二節を一緒に見ましょうか。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。一番最初の、この道の一番最初のステップは、自分が求める楽しみを、自分が欲しがる楽しみを求めるのではなく、神様があなたのために求めている楽しみを求めることなんですね。自分が欲しいもの、あれをしたいなとか、自分の欲望を満たしたいなという気持ちで歩むのではなく、神様があなたの人生の中で願っていることを、自分もその願いを求めるということなんですね。神様を求める。神様と共にいるのを喜ぶことです。その神様と共にいる。そして神様が自分に教えてくださることを喜ぶことなんですね。簡単に言うと、自分の人生が神様が空っぽ、神様の存在がないのではなく、自分の人生の中に神様の存在がいっぱいで満ちているというふうに考えてもいいですね。神様の教えの言葉があなたの心にいつもぎっしり入っている。この、この言葉大好きです。ちょうど、昨日他の兄弟姉妹と話している中で、この口ずさむって最高な言葉ですね。英語ではメディテイト、深く考えるということですけれど、日本語では口ずさむ、歌う。たまになんか、日々においてっていうか、自分の生活の中で、なんかある歌がもう絶対頭から離れない時ってありますよね。もうその歌が常に頭の中にずっと回っている。たまにその歌って飽きちゃう時がありますよね。なんか普通の普段の歌だと、なんかそれが飽きちゃっても、ああ、早く頭から出てほしいっていうふうに思う時がありますよね。でもこの場合は神様の御言葉を、その同じように、神様の御言葉を自分の頭の中で繰り返して、日々それを考えて、深く考えながら歌い続ける。自分に歌う。神様の言葉を自分に歌う。そのように私たちがすることを考えてもいいかもしれませんね。自分の喜びを神様と、神様に与えられた教えにその喜びを見出す。そしてその教えられたことを自分の人生に日々において、それを自分に歌い続ける、口ずさむようにするということなのですね。それが、そのことをするとどうなるのでしょうか。3節にはその結果が見ることができます。神様に喜びを持つ、そしてその神様の教えを歌い続けるのが、その結果が3節です。2節をすれば3節がなりますよということですね。じゃあ3節は何でしょうか。その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。主に喜びを持つこと。主の教えを心の中で繰り返して歌うこと、口ずさむことによって、その結果は木のようなものに、この、詩編を書いた人が描いているのですね。木のようなもの。木というものはどのようなものでしょうか。この木は、ほとりの流れのほとりに植えられた木というふうに書いてありますね。丈夫な木ってどのように丈夫になるのかわかりますか？その根が必要ですね。根が大切ですね。根っこが。その根っこが丈夫であればあるほど、木自体が強く立つことができ、高く立つことができるのですね。根っこって深く地面に行きますよね。あんまり見えないところで根が出てくるんですよね。よく私たちは、木を見るときに、いろんな木の特徴を、 あがめるでいいの、見て、あ、感動しますよね。例えば桜の時に、あ、桜が綺麗だな、その花が綺麗に出てるねとか、大きい木を見ると、あ、でかい木、大きい、丈夫な木ですねとか、いろいろ木に対しての言葉を褒めますね。最近、あの木の根っこってすごいですねって、あんまり人は言わないですよね。なぜかというと、その根っこって見えないところにあるんです。私たちはこれを一生懸命掘ってみないと、見えるようなものが、ではないですよね。でもその根っていうのはものすごく、その木にとって貴重なものなんです。その根があるからこそ、木の全体が、後の部分が、その根によって与えられているのですよね。同じように私たちはクリスチャンとして、イエス神様と共に時間を過ごす中で、この幸せの道を歩むことの一番大切な部分は、私たちの根なんです。根っこなんです。その根っこが二節なんです。神様に喜びを見出すことです。神様の教えを自分の喜びに満足にすることなんです。そしてその教えを繰り返して考えながら自分に口ずさむことを示しているのですね。それが私たちのクリスチャンとしての歩みの根っこって考えてもいいですね。それがあるとどうなるのですか？まず最初は根っこが必要な栄養を木に全体与えるようになりますね。木全体が丈夫になり強くなるのですね。どんな嵐が来ても固く立つことができる。丈夫に立つことができる。どんなに強い風が吹いても、どんなに地震が地面を揺れても、木が根っこが丈夫についてあるので、固く立つことができるのです。それだけではないです。その根っこが栄養を木に持っていくことによって、なんと、その木に、実が結ぶようになりますね。実、果物とか、美味しい実が出てくるようになるのが、根っこから栄養が入ってくるからですね。木の実って面白いですよね。なぜかというと、その実って、その木のもののためではないですよ。木自体のものではないですよね。木がその実をて、ああ、これ美味しそうなリンゴだなって食べる。そういうことはないですよね。木の実というのは他の人に与えるためのものなんですよね。その木が、その栄養を持って実を出すことによって他の人に美味しく食べさせるためにあるものですよね。私たちの人生の中にも聖霊様の実、御霊の実も同じなんです。私たちの人生からイエス様にとどまる、神様にとどまることによって根っこから栄養が入ってくるのですね。そしてその栄養が入っていければ来るほど私たちの人生に聖霊様の働きが流れ出て私たちの人生に実というものが出てくるのです。その実は何のためですか？自分のためですか？違うんです。他の人のためのものなのです。人を使えるためのものなのです。そしてそれを通して私たちは兄弟姉妹に使えることができるし、隣人に愛を示すことができるし、忍耐を持つこともできるし、いろんな場面で人を支えたり、助けたり、することができるのですね。実が生じる。実が出てくる。命の水のそばに私たちが、植えられているので、私たちの人生に常に命が流れ出ているのですね。その3節の、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、葉は枯れず、私たちの命はどこから来るのですか？永遠に流れている命の水のほとりにいるからですね。イエス様と共に歩むことによって私たちの人生に命は必ずある。イエス様の川って全然乾かないんです。イエス様という川は永遠に流れるものです。そしてその命の水が私たちを支えてくださるので、私たちの葉は枯れないのです。ああ、なんと素晴らしいことですね。そして最後に、そのなすことはすべて栄える。私たちの人生の中で、神様が私たちの人生に実を結べば結ぶほど、その実を通して、隣人を使えることができる。兄弟姉妹を支えることができる。人に使えることができる。いつか私たちも、王の前に立つ時が来るのです。しかし、逆らう者、 悪しきの者のように神様の裁きを受けるためではなく、私たちは神様の報いを受けるために、神様、王の王の前に立つ時が来るのです。そうなんです。私たちの人生において、私たちの根っこが神様の御言葉にぎっしりと入っていることによって、私たちの人生から流れるその命が身を通して出ることによって、人に仕えること、その行動によって私たちのために神様はいろんな方法で私たちの働きや仕える行動を私たちに報いを与えてくださるのですね。これは素晴らしいことです。私たちがすることは、一つです。あ、まあ二つかな。一つは、神様を喜ぶ。神様の御言葉を自分の喜びとする。そしてその教えを、私たちの人生の中で深く考えながら口ずさむことですね。その歌を一日中歌うことです。そのことをすればするほど、その結果が、丈夫に立つ。どんな嵐でも神様に耐えることができる。その信仰が揺るがない。そのような信仰、丈夫には信仰を持つことができる。そして自分の人生の中で実が生えるように、出てくるようになって、その実を通して多くの人、周りの人を支える、使えることができる。そしてその奉仕を通して栄えた幸せな人生を振り返って生きることができるんですね。神様が私たちに二つの道を、私たちに二つの道のどっちかを選ばなければいけないと、この書物で示しているのですな、ですね。一つは、神様を無視する。神様が自分の人生にないような生き方を歩む。それがスターティングポイントですが、そのエンディングポイントは滅びで終わってしまう。もう一つの道は、神様を自分の人生の存在として、深く神様の存在を自分にの人生に入れ込むことです。神様の教えや神様を、喜ぶことですね。そこがスターティングポイントです。エンディングポイントは、命。永遠の命。神様は、その人は幸せ。ああ、なんという幸せな人だっていうことを示すのですね。あなたは、今日、どっちかの道を選ぶことができます。滅びへの道か幸せの道。どっちをあなたは選びますか？まだあなたはイエス様を信じていなければ、イエス様に信仰を置くことが幸せの道の第一歩です。イエス様は言いました。私が道であり、真理であり、命なのです。誰も父の身元に来るのに私を通せでなければ行くことはできません。イエス様が幸せの道の扉です。イエス様を通してイエス様に信仰を置くことによって幸せの道に初めの一歩を取ることができるのです。イエス様は滅びの道からあなたを取り出して命の道に置いてくださるのです。そして共にその道をあなたと共に歩んでくださるのです。ので、まだイエス様を信じてなければ、最初の幸せの道の最初の一歩はイエス様に信仰を置くことです。あなたもぜひイエス様を自分の救い主として信じ受け入れてください。イエス様、私は自分の力では何にも神様に喜ばれることができないですけれど、イエス様、神様、あなた様に信仰を置きます。私を救ってください。悪いことを許してください。そして天国に行けるようにしてくださいと、イエス様に信仰を置くことです。そこがスターティングポイント。クリスチャン、あなたもこの二つの道を日々選ぶことができるのです。命の道に歩むことができるのです。今日あなたは神様との時間を喜びとし、自分の喜びの一部とし、そして神の様の教えを自分の心に収めることができ、それを常に一日中歌い自分に口ずさむことができるのです。もししたければ昔の道にも行くことができるのです。今日の一日神様の存在を考えず神様のことを無視しながら日々歩むことはもうできますが、その道には別に行かなくてもいいんです。過去の道にはもうあなたのために何にもないんです。 ので今日、イエス様との時間、神様との時間を大切にしながら、その時間を自分の喜びとし、そしてその御言葉を通して自分の心の中に常に歌いながら、今日歩みましょうではありませんか。明日もそうです。明後日もそうです。常に生活抜いてそのようにすることによって、私たちも丈夫な木、根っこが神様からの栄養をいただきながら、その根っこがあるから木が丈夫になり、そして実を結ぶ、栄える、葉っぱが枯れない、命が常に流れている、そのような木にもあなたは続けてなることができます。根っこ、あなたの人生の根っこはどうですか？神様の御言葉、神様の教えでいっぱいでしょうか？そうあれば、あなたも幸せ。素晴らしい。なんと幸せな人でしょうというふうにも、言われると思いますね。はい。じゃあそのことを考えて今日はこれぐらいにしたいと思います。最後に一言を祈って、終わりにしたいと思います。天皇父様、今日も詩編の一編を通して私たちに、この詩編を通して、詩編、神様の御言葉を自分の心に留める、その大切さを今日見ることができました。どうか私たちの日々の生活において、そのように、できるように聖霊様私たちの人生を日々導いてください、そのことを感謝します。そしてまだイエス様を信じてない方が今見ているのであればその人も、イエス様あなた様に信仰を置くことができるように助けてください。前の道から命の道へとそのようにあなた様がしてくださる単純なシンプルな信仰を通してあなた様を信頼することによってあなた様がそれをなさってくださるそれを信じるように信仰を持つことができるように助けてください。イエス様の素晴らしい御名によって感謝して祈ります。アーメン。